今日はヘブル人への手紙の第7章です。このところでは永遠の祭司のことが語られています。一節にメルキゼデクはサレムの王で意図高き神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰ってくるのを出迎えて祝福しました。このことは創世記の14章の記事のことを指しているわけです。メルキゼデク、3節を見ると系図もなく、生涯の始めもなく、命も終わりもなく、いつまでも祭司としてとどまっているのですとあるわけですけれども、このメルキゼデクはキリストの形であると言われているわけです。そしてこのメルキゼデクの名前の意味が2節にあるわけですけれども、彼の名は訳すと、まず義の王、次にサレムの王、すなわち平和の王です。ですからメルキゼデクは義の王、平和の王、それを表す存在であったということです。そしてまた考えなければならないのは、このメルキゼデクがアブラハムをこの出迎えて祝福したということです。で、どのようにしてアブラハムをこのメルキゼデクは祝福したかというと、その創世記14章18節を見ると、パンとブドウ酒を持って出迎えて祝福したとあるわけです。新約聖書においてパンとブドウ酒、何を意味するのか。おそらくそれは私たちが今日受けている聖餐式、キリストが私たちのために十字架にかかり血を流してくださった、その祝福を表しているのではないだろうか。創世記ではアブラハムは甥のロトを救出するために王たちと戦ったわけです。そしてその14章の中の記事を見るならば、もうまさに彼は勝利し、多くのものを得ることができたわけですけれども、しかしその14章の終わりのところにあって、一人の王が出てきてアブラハムに戦利品を取るようにと言ったわけですけども、それはソドムの王であったわけです。でも彼は履物の紐一本さえあなたの所有物から何一つ取らないと、彼はそう言ったわけなんです。ソドムの王、やがてソドムは滅ぼされる、この世を象徴しているものであるわけです。彼はそこから一つも取らなかった。神様の祝福はまさにパンとブドウ酒、イエス・キリストの十字架のあがない、そしてそれによってアブラハムは勝利していった、それがもう神様の祝福であったわけです。そしてアブラハムがしたことは何かというと、4節のところにこの一番良い戦利品の10分の1を与えました。一番良いと出てきているわけです。そして10分の1をメルキゼデクに捧げる。今日私たちは献金をします。じゃあ献金を受ける方は誰か。人ではありません。教会でもないわけです。私たちが献金を捧げるのは神様に捧げる。そして聖書にはこの10分の1を捧げる、その元となったのはこのアブラハムが戦いに勝利し一番良い戦利品の10分の1を与えた。今日私たちは神様に捧げ物をするときに一番良いもの、最初のその10分の1を捧げているだろうか。アブラハムは祝福を受けた人であったわけです。神様は彼に祝福のもとへとなりなさい、そしてそう言われて彼はまさに信仰に生きる人になったわけです。そして5節には祭司職という言葉が出てきてます。その祭司職は11節にレビ族の祭司職に基づいてという言葉が出てきます。旧約聖書において祭司は誰でもなれるっていうわけではなかったわけです。アロンの子孫、レビ族から祭司が立てられなければならない、 そしてそれはもうほとんど世襲制ということであったわけです。この律法は破られることはなかったわけです。ところがイエス・キリストは誠の祭司であり誠の王であると言われているわけです。しかしレビ族の出身ではなかった。それはもう律法によらないということであるわけです。十二節を見るならば、祭司職が変われば必ず律法も変わらなければなりません。そして十四節に、私たちの主がユダ族から出られたことは明らかです。イエス・キリストはユダ族から出られた。ユダ族っていうのは王の家系であるわけです。しかし王の家系から出たこのキリストが今は大祭司となって天にあって私たちのために取りなしてくださってはやる。だからそれはあのメルキゼキデクのように系図にはよらない。もう始めもなく終わりもない。まさにそれは永遠の祭司。そして16節を見ると、その祭司は肉についての戒めである律法にはよらず、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。命の力によって祭司となる。まさにそれは神様からの力が与えられなければ祭司になることはできないわけです。旧約聖書に出てくる祭司の中にキリストがいたわけではなくて、全く別に神様はこの命の力によってキリストを祭司とし、そして17節を見ると、あなたはメルキゼクの霊に倣い常しえに祭司である。もう祭司っていうのは、その祭司が死んでしまったらもうそれでその人の役割は終わってしまう。そしてまた新しい祭司が出てきて、そして神殿に近づく。もうそういうことが続いて行われていったわけです。じゃあ旧約聖書にあって本当にその祭司の働きが十分になされたんだろうか。本当に神様の豊かな恵み祝福にイスラエルは預かっていったんだろうか。事実はそうではなかったわけです。全く神様から離れていってしまった。そしてまたこの神様に捧げる、それはもう形骸化してしまった礼拝になったわけです。そこには何の喜びも感謝もない。しかし私たちには誠の祭司、永遠の祭司キリストが与えられる。18節に、前の戒めは弱く無益なために廃止された。ですから私たちは旧約聖書は聖書としてあるわけですけれども、しかし旧約聖書に書かれた通りのようなことをやっているっていうわけではないわけです。なぜならばそれはまさに弱く無益となってしまった、もう形だけの律法生き方でしかなかったわけです。そして19節を見るならば、もっと優れた希望が導き入られました。優れた希望が私たちに与えられる。そして19節の割に、これによって私たちは神に近づくのです。どのようにして私たちは神に近づくことができるんだろうか。それは永遠の祭司イエス・キリストによって実は私たちは神に近づくことができるわけです。22節に、イエスはもっと優れた契約の保証となられたのです。その契約は何かっていうと、神の御国に入れるという契約であるわけです。そしてイエス・キリストはその保証となれなられた。まあ言うなれば保証人です。まあ今でもこの連帯保証人という制度があります。お金を借りて本人が払えなかったら連帯保証人となったものが払わなければならない。イエス・キリストは神の国に入るその契約の保証人となってくださった。そしてそれはまさに自らの命をもって その契約を全うしてくださるということであるわけです。そしてこのことは25節を見ると、イエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。完全に救うことができる、もうあらゆる罪から私たちを救ってくださる。まあ私たちには大なり小なり罪過ちがあるんではないだろうかと思います。極端に言うならば、人殺しをするような人でもですね、イエス・キリストによって罪が許される。大きな罪は犯してないけれども、人を妬んだり憎んだり、顔には出さないけれども心の中に罪がある、そうした罪も完全に救うことができる。それは27節の終わりに、イエスは自分自身を捧げとあるわけです。自分自身を捧げられた、私たちの身代わりとなって十字架にかかって、そして肉を裂き血を流し、私たちの一切の罪を許してくださる。果たして私たちはこの十字架の姿を見て、もう一度罪を犯したいと思うだろうかと思うわけです。私たちは心の中にこのイエス・キリストの十字架を見る、そしてまたその何度も罪を繰り返して犯すようなその自我、それはキリストともに十字架につけられなければ、あの旧約の律法、旧約の祭司と同じように毎年毎年生贄を捧げる、ただそれだけの儀式にしか過ぎなくなってしまうわけです。私たちは自分の心の中でこのイエス・キリストの十字架の姿、そして自分の自我がこのキリストともに十字架につけられる、そのことを私たちは私たちの心の中に豊かに与えていただきたい。26節を見ると、このような方、敬虔で悪も汚れもなく罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。私たちが最も必要とするのはこの救い主イエス・キリスト。そしてなんでメルキゼデクがパンとブドウ酒を持ってアブラハムを祝福したのか、私たちはその子孫でありイエス・キリストの父親によって許されて、やがては天の御国に凱旋する、そのことを心に覚えて私たちは勝利していくものとさせていただきたいと思います。